今週のトピック、25年前に神戸を襲った大震災の経験と神戸にある商会の復興に関する証。2020年1月17日は阪神淡路大震災から25年目でした。震災前、神戸にある商会の人数は10名に達しておりませんでした。1993年4月から3名で集会を始めましたが、集会所がなかったので月に 2,3 箇所の貸し会議室を使って手術集会をしていました。1995年1月17日、震度7の大地震が早朝発生し、大きなビルや高速道路が倒壊し、火災も起こり、約7000名のたっとい命が失われました。その後、私たちは、1、自分たちが主によって守られたことに感謝し、2、震災によって揺さぶられた友人たちの心に福音が届くように努力し、3、震災直後の1995年2月から本山駅の近くにあるスタジオを手術の午前中借りて約2年半、そこで手術集会を行いました。その後、1998年秋から約1年半、私が購入した本山駅付近のマンションで集会をするようになり、2000年4月に本山集会所が完成しました。震災の悲しい経験により、自分の心が激しく揺さぶられ、信仰が奮い落とされ、より積極的に前進することができました。その後、2011年3月11日に起こった東日本大震災及び津波は、阪神淡路大震災の時よりもっと深刻な被害がありました。この時の津波などの映像を見るたびに、私は自ら体験した大震災の光景を思い出しました。主は私の内側を探られ、阪神淡路大震災の後、あなたは前進したとはいえ、多くの生ぬるさがあったのではないか。福音について切迫感が足りなかったのではないか。私の環境上の導きを十分理解していなかったのではないかという語りかけがありました。私は悔い改めて自分の罪、欠点、弱さを告白しました。2011年の東日本大震災以後、商会は福音の面で、特に日本人に対する福音で大きな突破を持つことができました。ハレルヤ、主を賛美します。ローマ8章28節、また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。コロサイ1章27節、神は彼らに、異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。ダニエル4章34節、それらの日が過ぎて、私ネブカデネザルは目を天に上げると、私の理性が私に戻ったので、私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きている方を賛美し、崇めた。彼の主権は永遠の主権であり、彼の王国は世々に及ぶ。35節。地に住む者は皆無とみなされる。そして彼は天の軍勢の中でも、地に住む者の間でも、御心に従って行われる。彼の手に抵抗して、あなたは何をしておられるのかと言える者はない。